はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第24回です。あ、とうとう2年目の最後の回になりました。びっくりですなんかもうこんな続くと思ってなくって、なんか疲労とか満載なのかどうなのかちょっとだんだん分かんなくなってきたんですけど、皆さんこの1ヶ月どう過ごされてましたか？なんかちょっと暖かくなってきて、気温、夜は寒いけど、気温見てると冬のコート着ようかなって思うけど、昼間暑いんだよねってなって、ちょっと迷う時期ですよね。はい。そんな感じで、私は、なんかこの1ヶ月、何をしたかっていうと、まあ、ちょっと後でいろいろ話そうかなと思ってるんですけど、ヒーリングの、まあ、伝授って言って皆さん分かるのか分かんないんですけど、ヒーリングを使える、ヒーリングのエネルギーとかヒーラーになれる講座みたいのをやっていて、それを、なんつったらいいの？その、まあ、言ったら世間的には、とってもマイナーなヒーリングのエネルギーなので、それに飛びついてくださる方がもういて、もう本当に楽しいやら、感謝やら、1ヶ月でしたね。あとは何だろう、何してた2月3月2月の終わりから3月、もういろいろありすぎて全然記憶が追いつかないっていう感じなんですけど、そうだからたくさんもう最近ヒーリングの施術もたくさんさせていただいて、割となんか体調不良の方がやっぱりね多くて、花粉症とか、まあ花粉症と言いつつ副鼻腔炎だったりとかする方とか、まあ、あとはそのコロナ、これ言っていいのかな？コロナ後遺症とか、ワクチン後遺症と呼ばれる方々のご相談があったりとか、ちょっとね、だからめっちゃいっぱい調べて、ちょっと賢くなりましたっていう感じですかね。ちょっとね、面白いというか興味深いんだけど、結局のところなんかちょっと、ね、その辺は難しいじゃないですか。誰も証拠ないし、お医者さんもわかんないところなので、まあ、ある程度、それこそ、そんな時にチャット GPT は結構役に立ってくれて、多分世界中って言っていいのかな？の、情報をある程度集めてくれて、整理してポンって、資料として出してくれるので、そこはちょっと面白く読んで、じゃあこの方針で手術やってみようとかっていう指針になったりとかして、大変ありがたい存在になってます、チャット GPT。皆さん、チャット GPT とか使ってますか？
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、佐藤博之さんでザ・シャインをお届けいたしました。今日は珍しくリクエストをいただいたので、そちらで私のセレクトじゃないのでかけさせていただきました。以上です。
ねえねえ、7姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ななみ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、エナミよりのスピリチュアってなんだっけ第24回です。わー、はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。ということで、じゃあちょっとまた1個目のテーマ、喋り倒すテーマその1なんですけど、ちょっとこの1ヶ月ってもう本当に幸せな時間というか、ヒーリングの伝授、ヒーラー養成講座みたいなやつと、を何回かやらせていただいて、で、プラスその施術、ヒーリングの施術って言っていいのかな、エネルギー生態みたいなやつもいろいろやってるんですけど、占い師の他にそういう仕事がたくさん、今までで多分最高人数とか、最高の、人数、時間数みたいなところでやらせていただいたんですけど、なんかもうその、なんて言ったらいいのかな。私、その本当にヒーリングってものを知ってできるようになったのが2008年なんですね。なのでそっから、すごくバリバリバンバンどんどんやってきたわけではなくって、言ったら見えない世界とか、基本ベース懐疑的なタイプの人間なので、やっては、なんかいまいちしっくりこないとか、思う通りの結果が出ないので、やっぱり信用できないとか、そういうことをずっと繰り返し続けてきたんですけど、10年以上ね。15年以上かな。で、ただ今のエネルギー、ヒーリングにあって、結果が出るっていう、喜びって言ったら変だけど、凄さみたいなものを、いろいろ体験させてもらってて、で、そのヒーリングでなくても、花粉症とかって実は、皆さん知ってます？刷り込まれてるって。なんか昔その2008年とかの頃に、心理セラピーも当時やっていて、そっちの方が結果が出てたので、私は心理セラピーとかの方が好きだったんですけど、そこで毎年毎年、今年はすごいです、花粉が。今年はまたもう大変です、みたいな。ことテレビから言われるじゃないですか。朝の番組、今日の花粉情報とか言って、今日は昨日が雨で今日晴れだからめっちゃ大変ですとか、いう話があって、じゃあ大変なんだ、大変、あと気をつけなきゃとか、いうものがあっての、だからそれこそ花粉症って、ある日突然なったりするっていうのだけは皆さん知ってるから、 今年自分がなるかもしれない、こんなに大変なんだったらとうとう今年こそなるかもしれないってみんな思うじゃないですか。自然に多分それって思っちゃうことだと思うんですけど、でそしたらなっちゃうかもなっちゃうかもなっちゃうかもって言ったら現実化するんですよ。それ引き寄せ、ある種引き寄せの法則にのっとって花粉症になってるんです皆さん。でもともとそのなんか過敏だったり弱かったりする方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、何割かの方は刷り込みで自分で自分に暗示かけて、まあテレビから暗示かけられてなってる可能性があるってことを一つお伝えしておきたいのと、まあそのなのでそのまあ光源であるものをエネルギー的になんかちょっと調整をして人に害のない状態にしておくと症状がなくなるんですよ。別に治すとかではなくて症状が出なくなるっていうところにアプローチをして、まあ、花粉症の症状軽減みたいなこともヒーリングでできるし、あの刷り込みの人たちはそのメンタルの思い込みのところを外しちゃう。私は花粉症だっていう思い込みを外すと症状が軽減したり、まあ何なら治っちゃったりっていうのはもう昔からちょこちょこ言われたらやるけど、そんなに、なんだろう。そこも私のブロックだったんですけど、そんなこと私にできるわけないみたいなとか、病気治せるなんてちょっとみたいな抵抗があったりとかで、あんまりやってこなかったんですけど、やるとできるから、まあそうですよねっていうことは、まあまあ普通に自分としては、あ、そうですよねって思うけど、誰かに言って、そう直してあげたいとまで強く思わないとか、まあ、ベースビビリなので、初心者なので、そこはアピールせずに来たんですけど、そうですね。なので、ちょっとなんかお試しでやってあげた方が今回、今月か。副鼻腔炎がすごい改善したから、ちゃんとしっかりやってもらいたいっていう。ご依頼でやったんですけど、でなので、まあ、今花粉の季節だから花粉症も大変ですよねきっとって言ったら、まあそうですね、今年またちょっとしんどいですねみたいな話になり、でちょっと確認したら、でその状態が、そのエネルギーの状態が何だろう、何人か見てるとちょっとエネルギー、あのとね、花粉症と副鼻腔炎とかってちょっとなんかね違うんです、感じる方がっていうことにも今回気づき、で、そういう花粉症っぽくないなと思って、まあちょっと、キネシオロジーで確認したところ、花粉症じゃなかったんですけど、で、まあ副鼻腔炎の方に寄ってたので、じゃあそっちに戻らないように、またその、楽山っていう、私の通ってるところの講座で知り合った方なので、楽山の手法を使って、もう一回戻らないように、もう一回自分でチェックしといてくださいねって言って終わるっていう。なんかそういう、なんかいろいろ合わせ技なんですけど、っていう、なんかその面白い話があったりとか、そうですね。あとは何だろう。あ、だからそのワクチン系というか、まあこんなこと言っていいのかな。まあまあいいか。とかで、その症状軽減っていうのも、今、本当かどうか分かんないっていうことは大前提。医学的に証明されたことではもちろんないし、エネルギー的にこういう対処をしたら、症状が軽減しましたっていうレベルなので、まあ、日本の医療のところでは今、一切通じない話なんですけど、ちょっと今、いろいろその、ワクチン系の方が何人か、質問とかご相談みたいなことをさせて、あ、まあ、来て、なんか聞かせていただいていて、で症状とかいろいろ考えるって言ってると、まあそう思うとまたいろんないい感じの必要な情報が私も集まってくるので、で、なんだろう、あれ、TVer かなんかでワクチン後遺症の訴訟の話とかみたいなのが出てきたり、まあチャット GPT でちょっと質問したらいろんなこういうことは医学的に証明されているとかされてないとかっていう情報がガーって出てきて、トータル的に考えるとやっぱり自己免疫疾患の みたいな症状の人が圧倒的に多分多いんだっていう結論に、まあ私に入ってきた情報だけなので、本当のところはじゃあ、まあ本当にわかんないんですけど、なんだな、その自己免疫系、だ自分で自分攻撃しちゃう感じ、細胞的には自分で自分を攻撃しちゃう。じゃあそれやめればいいんだっていうところで、その、なんかちょっとそこはエネルギー得意そうだと思って、いろいろ試して、まあ、症状軽減した方が割と軽減っていうレベルでは多分結構な率でいらっしゃるんですけど、まあそのいろんな病気とか状態とか経緯とかによってまたやり方変えていく必要はもちろんある、個別対応になるので、そこはちょっとこれからももしもご縁があればやっていきたいなと思ってるところですね。まさかこの病気を治すようなことに、治すって言ったらダメだね。症状軽減とか、ちょっと困ってる。その、生きづらさの一つですよね。体調が悪いってことは生きづらさの一つなので。体調が悪い、その、腰が痛いとかなんとかっていうんじゃなくて、内臓とかの調子が悪いっていうところの施術を、ちょっと本気でやる。まあ、調べていろいろ、文献、資料とか集めて、まあ今は、チャット GPT って便利なものもありますけど、集めてもらって、ある程度自分で分析して、この辺のやり方でいけるんだろうなと思ってやってみる日が来るとは、なんなら1年前は一切思ってなかったので、本当に人生何が起きるかわかんないなっていう感じなんですけど、またでもちょっと楽になったって言われるとまたそれも嬉しくてね。すごく嬉しいので。で、まあでもやっぱりそれで、そのやっぱり良くなった戻った良くなった戻ったみたいなのがやっぱりな、ね、波というか、やっぱりあるので、で、その自分で自分の細胞攻撃しちゃう系って似たような刺激が来ると、そもそも元のやつが同じのが来たって言って、多分慌てて攻撃しちゃうんですよね。なのでそこは、その、なんだろう。それとこれとは別物なんだよっていうのを細胞に覚えさせるために、まあ何回かはやらなきゃいけない。まあ何回なのか、その、まあ人によっては何十回かやらなきゃいけないんだろうなっていうところで、ちょっと、なんだろう。またここも、何人か、まあ身近な人からとか情報が届く範囲でお役に立てる人が一人でもいたらなと思う気持ちは、芽生えました。なのでちょっと不思議な感じです。で、まあそうやって何人かやってる間に、なんかまあ実感、実体、ん、自分の感覚だけなんですけど、なんかすごいパワーアップした感じ、ヒーリングの出る量が増えたみたいな体験もしたりとかして、で、まあそのそれがギュッと集中的にどっかに入っていく感じ、まあ、内臓の一箇所にドバッと入っていく感じとかしていて、ちょっと、で、なんでそこ、まあ、場所的に多分脳の、ヒーリングをよく結構しっかりめにあるので、いつも。で、そしたら、消化体、脳の真ん中あたりにガーって入っていくので、調べていた消化体で、まあ、自律神経を、の中枢なのかな、みたいな書き方をしていて。あ、もう皆さん、その消化体が、まあ、スピリチュアル的には覚醒とかっていう、ね、噂になっている方もいらっしゃいますけど、基本的にはその自律神経を整える、もしくは調整するところ、まあ、自律神経の親玉かな感じって書いてあったので、あ、まあ、それは皆さん睡眠も、まあ、ストレスかかって自律神経はぶれるし、そしたら睡眠も内臓も弱るよねっていう、あ、もう本当に中核なんだなと思って、まあ、そこはちょっといろいろ最近は強めにとか多め、時間多めにやってみたり、ちょっと時間足りないなと思ったら、すごいすごい、いっぱいエネルギー出してって言ってみたりとかして調整しながらやってます。それがまたちょっといろいろ人によって面白い、違うとこ行ったりするので、それがまた楽しくて。で、そう。いい感じに自分もなんかシャキッとするというか感じなので、とってもヒーリングの施術が楽しい、 1ヶ月でした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並夜のスピリチュアってなんだっけ第24回です。はい、じゃあ皆さん、ちょっと何を語ろうか、ちょっと今コマーシャル聞いたら真っ白になっちゃったんですけど、何かな。あ、ちょっとまあ新春ではないのであれなんですけど、まあ新年度に向けてということで、ちょっとなんか今年度、まあ会社にいるとちょっとあんまり4月始まりとかあんま関係ないんですけど、なんか、なんだろう、なんか新しくやりたいこととかありますっていう感じなんですね。私は、なんだろう、新しくやりたいこと、まあさっき言ったその病気、内部、自己免疫性疾患とか、そのなんか免疫系のところが、ちょっとやってみると面白そうだなと思ってるっていうのと、あとは、あ、そう。で、まあまあ、もう今回、今日はもうヒーリングの回ということで、ちょっと振り切ってしまおうかと思うんですけど、なんて言ったらいいの？皆さん、まあ、エネルギー生態って生態っぽくやってると、まあ、肩が痛い、まあ、五十肩だとか、その、なんて言ったら、腰が痛いとか、なんかいろんなお話をいただくんですけど、で、まあ、ブログじゃない、何、Facebook とか、の方にも上げさせてもらってるんですけど、まあ感想をいただいて、それについてみたいなところを上げさせていただいてるんですけど、その、メンタル、気持ちとか記憶と、体ってやっぱりすごい密接に結びついてるなってことが多くて、で、まあ、腰は怒りだったり、胃は自責の念、自分責めちゃう感じ、もしくは過剰に頑張らせちゃう感じ、なんだろう、その自己肯定感みたいなのが低いと、私はまあベースそんなにできる人間じゃないから、もっと頑張んなきゃって、頑張り方足りないみたいな思いが、多分皆さん意外とそういう思考を持ってらっしゃる方、まあ占いハウスの方でちょっとこの人しんどそうだなと思うと、ヒーリングさせてもらっていいですかとか言って、まあ、やらせてもらうと必ず大体胃に、私の胃に転写されて、痛みだったり違和感だったりが来るので、まあそういう、なんだろう、自己肯定感というよりは自分を責めること多いですかとか、過剰に葉っぱかけちゃったりしませんとか、頑張りすぎたりしませんかっていうと、大体その辺でもそんなことないですとか言う割に、もうこうでこうでで、シチュエーションで、こんな時にこういうふうに脳内で自分に語りかけたりしませんかみたいなことを言うと、あっていう。なんか皆さん割と自覚がある、記憶に、なんか身に覚えがある感じになる方が多くて。で、それが結局、胃だったり、腸だったり、腰だったり、まあ肩こりとか、まあ肩のバキバキ感、背中のこりとか、腕が動かないとか、あとは息が浅くて背中がバキバキになってるとか、いうのが今最近とこ多いんですけど、まあ何したいですかっていうのがちょっとずれてるんですけど、体をほぐすと心もほぐれる。で、まあヒーリング、私の使ってる素子ヒーリングからすると、まあそこが整うと、まあ体と心が整うと、次どこ整えるかっていうと、それで終わりじゃなくて、なんだかわかんないけど、魂整っちゃうんですよ。魂整うって。まあ、この番組を聞いてくれる方には多分通じると思うんですけど、なんだろう。生まれてきた意味とか、知りたい方いらっしゃるじゃないですか。まあ、もちろん私も知りたかったし、まあ、だんだんなんか、そこは、なんか、自然とそう、ちゃんと生きてるから、まあ、いっかっていうふうに思うようにはなったんですけど、もう知りたい時はまあ確実にあったので、そういう時って自分を正当に評価できてないっていうことが多くて、なんだろう、そういうこと、人の言葉が、なんて言ったらいいんですかね、お世辞に聞こえるって言ったらいいの、褒めすぎだよみたいに聞こえる。 だ自分の自己認識と人から言われる評価みたいなものが自分の方が下で乖離してる場合、割とその迷いがち、自分の存在意義みたいなものも知りたかったり、生まれて生きた意味が知りたかったり、なんかそういうのが多い、まあ、そういう気持ちが止まらない感じだったなっていうのは思っていて、なので一回周りにどんな人か、もしくはどこがすごいとかいいとこだと思うって、私のいいとこってどこだと思うって聞いてみて、いやいやそれは褒めすぎだよって思ったら、多分自己肯定感ちょっと低めなんです、実際よりも。で、まあまあそんな感じかもってことか、あ、そんな風に思ってくれるんだ、じゃあそうなのかもねって普通に思える感じだと、多分そんなに低すぎず高すぎずみたい。で、またその低く言われたことが、そんな風に、そんなレベル低くないよ私って思っちゃうってことは、まあちょっと自分に下駄吐かしてる感じ。なので自分が自分を見た感覚と人が自分を見た感覚と、どっちもある意味正解なので、それのどこを取ってどう落とし込むかみたいな、自分の自己認識にすり合わせするかっていうところで生きやすさが変わってくるなと思っているので、でなんでこんな話したのかちょっと分かんなくなってきましたけど、なのでちょっとその一回聞ける人は周りの人に、まあ、SNS とかでもいいんですけど、私のいいとこどこだと思いますかって、まあ、時々私の周りだと、なんか何人かが、聞いてみる、流行りというか、まあ、あったりとかするので、そこはちょっと聞いてみて、それをどう感じるか、本当に純粋に普通に嬉しいと思えるのか、ちょっとプラスに思うのか、マイナスに思うのか、あ、まあ、足りなく思うのか、過剰に褒めすぎって思うかっていうところです。
ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第24回です。イエーイ。その最後のコーナーになってしまいました。そしてさっきは尻切れトンボになってしまいましたけど、その言ってもらった評価が自分には身に余ると思うのか、足りない、そんな低レベルじゃないよって思うのか、なんか本当にわ、あ、なんか嬉しいなっていう、それこそ愛されてんなみたいな感じに思えるのかで、ちょっと自分のことをもう一回 見つめ直すというか、俯瞰する、第三者的に見てみるっていうのをやってみるといいのかな、年度区切りだしねっていうところにちょっと無理やりこじつけてみました。はい。で、あとは、じゃあ、最後なので告知ですね。4月11日なんですけど、新宿区のどこかで、お茶会やります。ヒーリングの体験お茶会。ゆるっと整うヒーリング体験お茶会というのをやろうと思ってます。もし、これ聞いてご興味がある方がいれば、メールいただいてもいいし、Facebook の方でイベントも立ち上げてるし、エナミよる検索していただいて、まあ、Facebook でもインスタでもいいんですけど、メッセージいただけたら、申し込みリンクとか、まあ、詳細のイベントページとかお送りしますので、もしあればご連絡ください。はい。では、そうですね。本当に、言ったら、2回受けれる感じです。1回の値段で2回ヒーリング受けられるので、それだけでちょっとお得だし、多分ちょっと花粉症とか鼻詰まりとか経験するんじゃないかな、その回に来たらぐらいのパワフルなものは受け取れるかなと思いますので、ぜひよかったら気になる方はメッセージください。